ようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、じゃあ FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、ちょっと実は初のスカイプ録音ということで撮ってるんですけど、今日はですね、僕の友達で今、世界四大会計事務所、通称ビッグフォーの一つで働いているエリちゃんとインタビューを取りたいと思います。今日はですね、エリちゃんに聞きたい内容が、エリちゃんの経歴と、なんでアメリカに来たのかっていうのと、あと、なんで大学院ではなく、コミカレ、コミュニティカレッジですね、から、大学という形で、その道を選んだのか、あとは世界四大会計事務所ビッグフォーの就職をどうやって獲得できたのか、で最後がですね、エリちゃんも僕と同じで自分の人生を自分で進んでるというか、デザインしているというか、そういう道を自分で切り開いてきている人なので、その件についてお話を聞きたいと思います。では今日よろしくお願いします。
ヒロさん、こんにちは。よろしくお願いします。ど
うも、今日はありがとうございます。
いや、とんでもないです。はい、
実は今ワシントン DC とシカゴというちょっとした時差もありながらの、
そうですね、
録音で、
はい。
じゃあまずですね、今日は、1個目、エリちゃんの経歴ですね。大学、はい、日本の大学を出て就職して、はい、その後留学で今に至るんですけど、
そうですね、はい。
どういった、まず日本の大学では何を勉強してたんでしたっけ？
日本の大学では経営学ですね。はい。
で、普通にじゃあ4年間経営学やって、
はい。
で、普通にその後就職。
そうですね、ホテルに就職したんですけれども、ちょっとその大学4年の時に教員免許も取ってたので、はい、ちょっとみんなと同じ、なんていうんですか、就活ができなくて、で、それで、なんでしょう。その自分アルバイト、大学の時にホテルでアルバイトもしてたので、ちょっとホテル業界もちょっと受けてみようと思って受けたら、そちらの方がなんていうんですか、トントン拍子というか、そういういい具合で面接とか採用してもらえるようになって、それで横浜のホテルに就職したという形ですね。
ホテルでは何をやってたんだっけ？サーバー？
はい、バンケットサービスって言って、人のウェディングパーティーとか、あとディナーパーティー、あと謝恩会とか、なんていうか、歓送迎会などの、その宴会ですね。宴会で3年間働きました。
あ、なるほど。
はい。
あ、じゃあ別に大学はホテル関係の、なんだろう、メジャーじゃなくて、普通のやつで、
はい、そうですね。
で、教職も取ってたから、就職がなかなかと、はい、僕もそうだったんだけどね。僕も就活、普通に教職取ってたんで、僕の話はいいや。で、その後、留学をして、はい、留学は、はい、最初、後で話に出るんだけど、コミカレに最初行って、はい、それニューヨークのコミカレ？
そうですね、ニューヨークと言っても、すごい田舎の方で、むしろ本当ナイアガラの滝が近いんじゃないかっていうくらい、そのニューヨーク州の西部の方にある小さい2年生の大学ですね。はい、はい、もうなんか陸の孤島みたいに本当山の中に孤立してる大学というかはい、そこに通ってました。
勉強以外やることがないみたいな。
そうですね、外に遊びに行っても山あと鹿しかいないみたいな。
中西部も似たようなもんだったけどね、オクラホマ
はい。
で、その後、4年生の大学に、3、4年生の部分は、移動して、これあとちょっと細かい話は後で聞くんですけど、で、ね、はい、で、ビッグフォー、世界四大会計事務所に就職して今に至ると。
そうですね、はい。
これだけ見るとね、本当になかなかいい感じの、あれですよね、ストーリーですよね。
いやー、自分の中ではもうちょっとうまくいくと思ってたんですけどね
結構うまくいってると思うけどね、これ。
いやー、本当は最初の、なんでしょう、 自分ホテルに勤めていた時に、その横浜っていう土地柄、そのインターナショナルの国際会議が多かったんですよね。で、それで私が勤めてたホテルにも、そのいろいろ海外の VIP の方とかが泊まりにいらっしゃってて、その時に私の英語の力がほとんどもう中学生レベルというか、ほとんどないみたいな状態に近くて、もうずっと、なんでしょう、在職していた時から英語喋れるようになりたいなーっていうふうに思ってて、で、それで、まあ、留学を決意するのには、まあ、いろいろとタイミングが重なったんですけど、まあ、2011年の東日本大震災とかがあって、いろいろこう、たくさんの方が亡くなられてる中で、その、なんでしょう、残ったもの 生かされてるものとして、なんか人生悔いのないように生きたいなって思って、あとは、その、震災になった時に、一番先にダメージを受けるっていうのがサービス産業なんですよね。
そうだね。
はい。で、その時に、その転職を、がちらっとこう頭をよぎったんですよね。で、転職、留学、どうしようみたいな感じに考えた時に、まだ転職するには、今の自分の力だったらちょっといいところには転職できないなって感じたので、で、それで、ちょっと留学して、英語が喋れるようになったら、もうちょっと今よりはいいところに行けるんじゃないかなっていうふうに
なる
思っ
ほ
て、
ど。
で、まあ、留学いろいろ調べてみて、まあ、ワーキングホリデーとか、あと、何ですか、語学留学とか、あるじゃないです
あります
か。
ね。
でも、なんだろう、話を聞いてると、なんか、ワーキングホリデーに行っても、なんか、農園とかに行かされたとか、あと、現地の日本食のレストランで働いてたとか、っていう話を聞いたので、それじゃ、英語力、自分が、もともと、なんていうんですか、求めていた英語力っていうのは大して上がらないんじゃないかと思って、だったら、その次の転職に生かすために何ができるかって思ったら、何か武器を、自分の身に、武器を身につけてから転職したいなって考えたので、この場合なんだろう、正規で留学して、ちゃんと学位というか、ちゃんとした証書をもらえるようにしてから転職したらいいんじゃないかなって考えて、それで正規留学を決意したっていう形です
なる
ね。
ほどね。その中にあれ、
はい。
教職っていう選択肢は生まれなかったの？
ああ、教職ですか。教職っていう選択肢はなかったですね。一番ビジネス、なんでしょう。教員になるっていうつもりがその時はあまりなくて、一番、なんていうんですか、ビジネスの世界に戻れるって言ったら何かこう資格があるものがいいなと思ったので、今自分が日本の大学はその経営学科出てたんですけど、その、くれ、なんていうんですか、単位を、その日本での単位を使って、今、手っ取り早く何の資格が取れるかって考えたとき
なるほ
に、
ど。
で、それでパッと思いついたのが会計士。っていうので、そのアカウンティングメジャーに絞って、はい、留学を考えて留学したっていう形ですね。
じゃあそうやって本当にホテルでの仕事で自分の英語力の、まあ、ちょっと不足さというかと
はい、
か
不甲斐なさがあっ
感
て。
じたり、プラスその大 震、まあ、特
は
に
い。
ね、エリちゃん東北出身だから余計感じて
はい。
るもんね、あの大震災に関してはね。
そうですね。はい。実家も被災したので。
ね、そこら辺もいろんなことが重なって残された身としては本当に自分の後悔しない人生を歩んでいこうっていう形で、
そうですね。
でいろいろ
はい。
悩んだ結果留学っていう道が出てきたと。
はい。
なるほどね。
なんだろう。その時、まあ、手っ取り早く転職して、なんだろう。まあ、例えば実家も震災でね、被害にあったんで、その実家の手伝いできるとも思ったんですけど、実際その、なんだろう、長期的に考えたら、自分のキャリアとして、その場しのぎでやってしま、転職してしまっても、大してその、なんていうんですか、生涯年収というか、そういうのを考えたときに、伸びないだろうなと思って、で、今、その時にはお金かかってしまうんですけど、学校の学費とかで、で、それでなんかちゃんと資格を身につければ、後々帰ってくるかなっていうふうにも考えて、で、それで留学を親とも相談しましたし、はい。 もうこんな、なんでしょう、親不孝な娘でごめんって感じですけど、はい、それで、なんでしょう、親もそれだったらみたいな形で送り出してくれたって感じですね。
なる
はい。
ほどね。僕もそうだもんな。27、8の時に、将来どうしようかなってのがあって、その時に本当同じで、会社にそのまま残るかっていうのと、あと英語に昔から興味があったから、外資とかに転職っていうの道があって、で、教員免許取ってたから、教師っていう道があって、で、あとは、留学っていうのは、僕の中で最後の選択肢だったのね。だけど、本当に自分が今将来やりたいこと、で、今自分に何が、それに対して自分に何が足りないのかって考えたときに、結局留学っていうのが自分の中で出てきて、そっから調べた、それまで本当に MBA っていう言葉も知らなくて、で、そこで初めて知って、じゃあそのためにはどんな試験受けりゃいいんだろうと思って、で、そこで GMAT の存在を知り、まさかの数学があるっていう衝撃的事実をそこで知り、数学なんてもう中学校3年生で捨ててたからね。
あ、そうなんですか。
だから地元の、それこそ本当地元の本屋に行って、数一って書いてある数学、高校1年生の教科書をまず買ってきて、そこから勉強し直すっていう。
いやー、ぶっちゃけ自分も、やっぱり日本の大学出てたんで、大学院に進むっていう考えもあったんですけど、自分の英語力があまりにもひどくて、ちょっと間に合わないと。
だって普通だったら、日本の大学を出てたら、大体、ほとんどの人が大学院の方に進むもんね。その会計メジャーだったりとかね、そういう。でもそこで、コミカレを選んだのは、じゃあ自分の英語力の影響があったの。
そうですね。仕事を辞めた後、留学するまで1年の自分の中で留学期間を置いたんですよね。やっぱり、仕事しながら、英会話教室とか通うこともできたとは思うんですけど、そうすると、自分の中で結局仕事が忙しいとかで、結局理由をつけて、なんだかんだやらないような気がしたんで、
ああ、
も
なるほど。
う、なんでしょう、退路を断つというか もう甘えられない状態 を作らないとダメだと思って、もう仕事をきっぱりと辞めて、1年間留学の準備したんですけど、それがもう本当、なんでしょう、たかが中学1年生レベルの なんですか、英語力しかなかった自分がそこから勉強するのは本当につらくて、予備校みたいなところに行ってた時の課題とかも、泣きながらやってたみたいな
あ、そうなんだ。
ぶっちゃけ、そんな英語のことを勉強しなくても生きていくことなんていくらでもできるじゃないです
もうい
か。
くらでもできますよ。
でも、なんで私はこんな泣いてまで勉強を夜中の3時とか4時とか寝れないくらい勉強してるんだろうみたいな そんな状態でしたね。
じゃあ本当に、もうぶっちゃけると本当に英語ダメだったんだ。
いや、もう私本当中学校1年生でつまずいてたんで もう本当単語、なんでしょう、単語くらいしか思い浮かばないみたいな
文法とかも全然ダメだったんだじゃ
もう本当ダメですね。多分、This is a pen くらいしか言えないみたいな
それでコミカレっていう道を選んで、
そうです
で、
ね、やはり。
コミカレでも、会計メジャー。
そうですね、
多分コミカレって多分これ聞いてる人が分かんないのかな。コミュニティカレッジ。日
2
本で
年
言う
生
との
短
短
大み
大
たい
なのか
な。
な。そうだよ
コ
ね。
ミュニティカレッジだと、やっぱり普通の4大に最初から行くより、学費とかが安い
そうだよね。
ので、じゃあ安いところ行こうみたいな。やはり、そこら辺はその社会人感覚というか なるべくお金セーブしようみたいな
でも
形
実際
で。
そういう人多いよね。高校出てアメリカ来る人でも、最初コミュニティカレッジにいて、
そうですね、
英語慣れたりとか、そういう、学費の部分もあって、そこに行ってから4年制大学に移るっていう、
そうですね、そういう子もすごく多い
多
で
い
す。
よね。多分それがお金をセーブできるいい方法でもあるのかな、やっぱり。
そう思いますね。
な
で
る
も
ほど
まあ、沖
ね。
大学は沖大学ですごい楽しいところはすごいいっぱいあるとは思うんですけど。
なるほどね。じゃあ、あとは僕は経験したことないから分かんないんだけど、
はい。
コミカレから普通の4年生の大学に、
はい。はい。
トランスファーって日本語で何て言うんだろ
編入
う。編入
です。
か。する
は
のっ
い。
て、どういう、このプロセスでできるの？
編入は基本、まあ自分で行きたい大学を探すんですけど、一応なんかウェブサイトでいろいろこう、アメリカ国内の大学の情報、ジェネラルな情報を調べるサイトとかもあるんですけど、まあそれを使って、まあアカウンティングメジャーで絞って、って感じなんですけど、まあ私の場合スーニーって言って、ニューヨーク州立大学
ああ、たくさんあるもんね。
はい。があるんですけど、そのニューヨーク州立大学内のトランスファーだとすごい簡単っていうことで、私はその、何ですか、州立大学の系列校に編入しました。はい。
ああ、なるほど。あ、そういうあれがあるんだね、手段が。
そう、単位のその変換が簡単なんですよ。
認めてくれないとこもあるもんね。
そうなんです。州外だと、やっぱりその認めてくれないところとかも多いですし、そのわざわざ白バスを、その、なんていうんですか、新しい学校に送って、これはクオリファイされるかされないかとか、そういうのも調べなきゃいけない。手間がかかるっていうのがあったので、まあ私は、その、まあ最初コミカレ行った時、日本人がちょっと20人くらいいたので、あまりいないところ行きたいなと思って、で、それで、そういうことも考えつつ、単位が簡単に変換できるところと思って、そのニューヨーク州立大学の、はい、提携校に、
それであそこに行ったんだ。
はい。
なる
す
ほ
ご
ど
く日本
ね。
人が、私行った時はもう、私含めて3人ですか ?3 人しかいなかったです。
まあでもそういうのがいいよね。
はい。
いや、絶対そういうのがいいと思う。英語力伸ばそうとしたら。
すごくその編入した先の学校は有意義でした。
バスケもやってたもんね。
バスケは、そうですね、はい。クラブですね。クラブ活動って言って、日本の大学っていうと、サークルみたいな感じですね。それに参加してました。
なかなか充実した生活を送ってるよね、そう考えると。
まあ、なんだろう。アジア人の女の子、しかも身長が小さい子がバスケやってると、おいおいおい、みたいな感じで、その、アメ人の子たちが、できるのか?みたいな感じで。
そんな感じで見てくるんだ。
はい、来るので、そこでちゃんとやってやるぞって、こう見せてやると、おーみ
おーった
い
て
なな
る
感
ん
じで、
だ。
こう、仲間に入れてもらえるみたい
ああ、やっぱね、あるよね、そういうバスケとか、まあアメフトはちょっとあれだけど、特にまあバスケが一番あれなのかな、アメリカで。
そうです
共通、
ね。
もう言葉が分かんなくても、共通
うん。
でこう、気持ちを通じさせられるというか。
そう、ボールとリングがあれば、どこでもできるんで。
ね、外でもできるしね、体育館でも できる
うん。
し。アメリカに将来もし行きたいっていう若い子がいたら、あれだよね、バスケとか、
はい。
あとは、まあ、アメフト、まあ、アメフトもね、ルールとか知ってればだいぶアメリカ人と会話しやすくなるからね。
うん、なんか男の子とかだと、サッカーとかやっぱ野球とかですか
そうだ
ね。
ね。
できると、なんか、なんだろう、やっぱ日本人の野球とか結構レベル高いから、すごい認めてもらえると思います。
まあメジャーだしね、イチローとか
そうですね、
他の選手
はい。
もね。
は、
サッカー、あとサッカーはあれだね、留学生が多い国だと大体どこの国の留学生もやってる人が多いから、サッカーを。だからね、結構僕の友達はサッカーをやってたよ、他の国の人たちと。サウジアラビアの人とか、まあ、南米の人はみんなやってるけど、あとはどこやってたかな、アルメニアとかね、アフリカの人とももう同じチーム組んでサークルみたいに作ってサッカーやってたね、彼ら。
そうなんですね。
そこら辺はね、本当スポーツってすごいよなって思うよね。
スポーツはやっぱり、国境を越えるという
超える
か
よね。
うん。
僕の場合はだってやってたのが、一番長くやってたのが水泳で、
はい。
その後、弓道とアーチェリーだから、完全個人競技で他の人と、しかもアーチェリーならやる場所ないからね。あ、じゃあ、あとその就職に関してなんですけど、まあ、
はい。
留学、まあ、コミカレ行って、4年生大学行って、で、実際、まあ、ビッグフォー、世界四大
はい。
会計事務所に就職するのって、イメージ的にはすごく難しいイメージなんですけど、
いや、私もそんなイメージでした。
どういうプロセスでそこの内定を勝ち得たんですかね。
まあ、大学4年の時の夏に、まあ、就職活動、毎年夏日本に帰ってたんですけど、大学4年、3年から4年になる時の夏に、ちょっとその時はアメリカに残ったんですよね、そのサマークラスを取ろうと思って、
うん、
で、それで残った時に結構時間があるんで、じゃあ何かしようと思った時に、じゃあ就活をなんか時間ある時にやっとこうと思って、うん、そのいろいろボストンキャリアフォーラムっていうのが年に1回アメリカでボストンに開かれるんですけど、それのサイトに行っていろいろこう、なんていうんですか、アプライしたというか。
そうだよね、あそこは、はい、ほとんどの日本企業来てるもんね、そういう外資も含めて。
そうですね、はい。うん、で、それで会計会社絞って、その、受付開始されてる会社、なんていうんですか、始まってる会社から応募して、本当は、夏の時点で、ニューヨークシティ内の小さいというか、あの中小の日系の会計会社から内定もらってたんですけれども、うん、だからそういう意味でボストンキャリアフォーラムっていうのは、私の中ではそこまでなんか、最初は行くつもりがなかったというか、でもまあちょっとやっぱりアメリカにいるから一度くらい経験しとこうと思って、うん、他の、なんていうんですか、やっぱりそのビッグフォーも含めて全部応募をして、うん、で、それで、ボストンキャリアフォーラムに向けて準備したという形ですね、はい。
あそこって、もう僕もだいぶ前の話だから、すごい、はっきりと覚えてないんだけど、トータル3日間あるんだよね。
はい、トータルそうですね、金、土、日なんですけども、ね、実質、
3日目なんて何にもないよね。
採用活動は、そうですね、3日目はほとんどなくて、午前中でもうほぼ終わってしまうみたいな。はい、
ボストンキャリアフォーラムって僕も行ったからあれなんだけど、感じるんだけど、はい、基本的にまあ留学生がメインじゃない？
そうですね、はい。
あれって僕ね、日本の大学生も来ていいんじゃないかなと思うんだけどね。
いいと思います。
だって、
はい、
すごいいろんな、だって日本だと東京ビッグサイトとかでも何千社って来てるかな。
そうですね、
はい、あれでブースラブのも大変だと思うんだけど、こっちだと
ブースがあっても説明会とかで、
そう、
ほぼなんか採用活動っていうのは、そうですね、そこではただ話を聞くだけで、うん、日本での就職活動はそこでエントリーシート出したりとかして、後から連絡が来て会社に赴くっていう形ですから、
ね、
はい。
まあ、僕らボスキャリって言ってるけど、あれはボスキャリあれだもんね、ブース、まあ、あらかじめ予約、面接の予約もできるけど、
はい、
行ってからあの履歴書をバンバン置いてって、後で連絡来て面接するみたいなパターンだもんね。
そうですね、はい、もうボスキャリ、その金土日いる間に、その何ですか、レジュメ、その履歴書を落とした会社から連絡が来て、で、何時空いてますかとかっていう連絡が来て、その、うん、じゃあいついつ空いてますって言ったら、その時間にポンポンポンと面接が埋まってってやっていくっていう形ですね。
そうだよね、
はい。
いやでも僕の、まあ、日本の大学生、まあ、におすすめするのは、一回夏前にロサンゼルスでキャリアフォーラムあるのかな、あれ。
そうですね。確
か。で、あれで、あれはね、すっごい少ないから、多分30社ぐらいしかないのかな。はい、あそこでね、面接の練習をして、で、本番ボストンで迎えるっていうパターンが、
そうですね。あれ
いいの。まあ、お金はかかるけどね、その分海外に来ちゃうから。
はい。
だけど、2日間で内定もらえるから、就活したい人は。
そうですね、はい。
しかもね、会計事務所からコンサル会社も結構あるもんね、あれね。
あります、はい。
で、食品関係、まあアメリカで就職したければ食品関係もあるし、
はい、
いろいろあったもんね。エリちゃんの時、ね、何社ぐらい来てた、ボスキャリ。
130社とかそれ以上来てたかなと。はい、で、ね、学生さんは多分2000、3000人くらいとかですかね。ね、もう本当みんな同じ黒いスーツ着て
異様な風景だよね。
異様な風景ですね、本当に。
朝だって買い物と同時にさ、わーってみんな行ってお目当てのところに置いていくじゃん。
はい、もうその時期は本当ボストンなんか日本、なんか その時だけ日本人の街みたいな。
そう、すごかったもんな、うん、あそこでやっぱ内定取る人いるもんね、たくさん
いますね、はい、
うん。あ、じゃあそうやってボスキャリーで、あれ、あそこは何回ぐらい面接あったの？ 3、4回？
最初、英語のスクリー ニングをして、でそれでマネージャーレベルと最初一次面接みたいなのをして、それで良ければ次パートナーで、多分すぐ最終面接みたいな形です。
そうだよね。
でそれでディナーに誘われるか誘われないかっていうところで内定が決まるか決まらないかみたいな、うん、
それがある。あ、じゃあ、あとはね、このアメリカでの就活のポイントで、
はい、
なんか、ねりちゃんの場合特に日本での就活も経験してるし、アメリカでの就活も経験してるから、はい、同じ就活でも違うじゃない。あと、まあ、
ね、
ぶっちゃけあの大学、日本の大学の新卒とこっちでの、はい、まあ、経験というのもありながらの就活だから、
はい、
そこの違いとかなんかありますか、感じたこと。
いや、もう本当一概には言えないんで、私のそのなんていうんですか、私自身が特殊というか、
うん、
その本当にフレッシュなフレッシュマンじゃないんで、うん、本当20代の新卒の子たちにアドバイスできることはやっぱりなんだろう、練習も必要だとは思いますけど、うん、人と話すことですかね、うん、やっぱりそのありきたりなことを話せるのは多分みんなだと思うんですけど、うん、どこが自分は他の人と違うのか、
うん、
でそれが強みであるのか弱みであるのかとかもちゃんと理解した上で、その面接官の人と話せることかなっていう、
うん、
思うんですけど、まあ自分、私の場合は社会人経験があったので、その、何ですか、外資の会社の、その、面接官の人と話した時も、
うん、
その、菅野さんだったら話してて、何でしょう、お客さんの前に出しても大丈夫だって思える。っていうふ
う
に言われたんですね。
うん、
で、まあこれは私がまあホテルで3年間働いてたっていうこと、経験があって、だからその人と話すことに慣れてるというか、
うん、
そのあのぶっちゃけな、なんでしょう、面接官もお客さんだと思って私は話してたんですよね。
ああ、でもそれ大事だね。
はい、だから何が向こうが何を求めてるのかっていうのとかも引き出しつつ、自分の希望も伝えるみたいな、
うん、
そういうやはりなんていうか、会話力、うん、会話力っていうのがすごい大事なのかなっていうふうには思います、
うん、
結構なんだろう、新卒の子だとやっぱり何話していいんだろうみたいな感じでこうガチガチになっちゃって、
ね、しかも相手の話を聞かないでわーって自分のこと 言っちゃう傾向があるからね、
言っちゃったりとか、あと右から左までもみんな同じこと言ってたりとか、うん、なんだろう、人と違うこと言っちゃいけないんじゃないかとか思うとは思うんですけど、うん、まあ多少は違うこと言ってもいいと思います、
うんあとあれだよね、本当同じ経験をしててもそこから自分がどうそれを解釈したりとか感じるか感じたかっていうのをアピールするのってすごく大事だよね。
そうですね、うん、はい。
あと外資の場合特にそうなんだろうけど、僕も外資受けたから、外資のコンサルを受けたから分かるんだけど、
はい、
一度、まあ、受けに行く前に大学のキャリアセンターに、まあ、質問しに行ったのね。
はい、
で、いや、高校こういうふうに考えてるんだけどって言ったら、あと一応レジュメも出したりとか、
はい、
出したら、いや、もうテルのそのポイントが弱すぎると、
うーん、
嘘はダメだけど誇張は OK だって言われて、
あ、
もっと自分をアピールしろって言われて、
あ、うん、あとなんか思ったのが、なんだろう、留学すれば就職できるって思うんじゃなくて、
うん、
留学してるプラスそこに何かプラスアルファがないと企業としても、なんでしょう、英語力があるってだけでは、あの、採用しないと思うんですよ、
うん。
やっぱりそこに何か自分がプラスアルファで何ができるかっていうのがあるかないかで、その差が変わってくると思うんですよね。例えば、英語ができれば就職しやすいと思って留学に来ると思うんですけど、それだけじゃダメなんですよね。そこで、その英語力もできるのは留学行ったのが当たり前だと思って、
うん、
ここで何をしたのか、例えばインターンシップしたとか、現地の、何ですか、現地の人に混じってインターンシップしたとか、なんかそういうプラスアルファの経験があったらいいんじゃないかなって思います。
そうだね、それすごく大事だね。
うん、なんか相手を納得させることができる経験談というか、
うん、で、そこのまた経験からプラス自分が何を 感じたか、でそれをいかにどうあなたの会社に活かせるのか、
そうですね、
っていうとこまでアピールできたらね、一番ベストだよね。
そうですね、やっぱり留学しただけじゃありきたりすぎるので、そこプラス何か欲しいと思います。
前あの日本の会社の人事部の、まあ、友達が今それぐらいの職に就いてて、
はい、
話を聞いたときに留学生をと面接すると、
はい、
みんながみんなあの学生委員会のなんかやって理事やってましたとか、
はい、
みんながそればっかり言ってくると、
はい、
うん、だからそこで何学んだのっていうのが全くないらしくて、
うんうん、
みんながね本当が、学内のそういうコミュニティの、プレジデントやってましたとかそんなばっかりなんだって。そんなのたくさんいるじゃない。
そうですね、
そこプラスだよね。
はい、
うん、もう英語が多分できるのは当たり前だと思って面接取ってるからね、してるから。
そうですね、はい、うん、
そうだね、まあ、そこの就活のポイントっていうのは多分すごく、まあ、これを若い子が、まあ、留学を目指していることが聞いてくれてれば役に立ててくれればいいなと思うんですけど、あとね、うん、これ最後の質問で、
はい、
僕はこのインタビューシリーズを、まあ、どういうテーマで発信しているかっていうのが、自分の人生を自分でデザインすることが本当の人生の生き方なんじゃないかっていう、僕のこれあくまでも考えね、いろんな考え方があるから、
はいはい、
まあ、それに共感してくれる人がいれば僕はそれでいいんだけど、
はい、
ただその中で自分のそのテーマに共通してすごく大事な一言があって、まあ、後悔しないことっていうのがすごく大事なテーマで、はい、実はそのインタビューを取る前にエリちゃんと話をしていて、エリちゃんもそういう似たところがあるのかなと僕は感じたんですけど、
はい、
その後悔をしない人生、同じ後悔するなら、やらずに後悔するよりやって後悔っていう感じだと思うの、エリちゃんも。
そうですね、はい、う
ん、それになかなか分かってはいるんだけど一歩踏み出せないっていう人が結構多いと思うのね。
はい、
それそういう人に対しての、まあ、対してっていうと偉くなっちゃうからあれだけどまあアドバイスというか、特にエリちゃんこうやって自分でまあ普通と言われているルートから飛び出してアメリカに来て、
はい、
まあ、就活もして、大手企業の内定も取って今仕事をしてるっていう、そういういろんな経験も含めて自分がやりたいと思ったことを突き進むことへのエリちゃんなりの熱いメッセージをいただけたらなと思うんですけど
熱いメッセージですか、
うん、熱くなくてもいいよ、普通のメッセージでいい
まあ自分で自分の人生をデザインしたかって言ったらそうでもなくて、結構行き当たりばったりというか、
うん、
そんな私の人生なんですけど、でもその時々で思うのはやっぱりなんかやらないよりはやった方が後悔した時の何でしょう、こう考え方がまだポジティブに考えられるというか、
うん、
やらない後悔よりはやった後悔の方がマシっていうのも本当その通りで、うん、であとなんでこうやって突き進めてこれたのかっていうのはやっぱり自分には失敗をしても日本に帰る場所があると思って、
うん、
それがある意味そのいろんなことに挑戦することができたっていうのが私の人生なんですよね。
ああ、いや大事だと思うよ。
うん。
まあそこでさ、自分ができないと思ったらもうその時点でもう全ての可能性がなくなっちゃうわけじゃない。
そうなんですよね。
うん、
なので多分私はこれからもそんな行き当たりばったりな人生なのかなって思うんですけど、うん、はい。
まあでも大事だよな、それ。だって僕も、なんだろうな、絶対10年、アメリカ来る前に、絶対自分が、はい、今行かなかったら、10年後に絶対後悔すると思ったもんね。
はい。
うん、まあそれまでが結構いろんな高校選びだったりとか、いろんな面で、やっぱあっちの高校選んでおけばよかったかなとか、後悔することがポイントポイントであって、
はい。
それがすごい嫌だったの。
はい。
だからもう絶対、もう自分がこうと決めたらそう行こうと、後悔しないにしようと、
はい、まあ、
でもしそれで自分がうまくいかなかったらそれだけの実力がなかっただけだし、
そうですね。
そう、うまくいけば俺頑張ったじゃんって自分を褒められるじゃん。
うん。
うん。その感覚で生きてきてるからね、今。
はい。
それってすごく大事なのかなって思う。
そうですね。もう後悔することは、もう、後悔したことはかなりあります。
ああ。
もう数えきれないほど、やっとけばよかった、こうやっとけばよかったとか思うことありますけど、うん、まあ、まあ、やったことの後悔、やらなかった後悔があってこそ、今の人生があるというか、うん、今の自分があるので、うん、まあ、それで、これから先はそういうふうに思わないように、やっとけばよかった、みたいなふうなことにはならないように、やれたらなって思いますね。
あ、じゃあもう、エリちゃんからは、ああ、やっと、あの時、こうすればよかったなって思わないような人生歩みましょうと。
はい。うん、もう、ああ、やっちゃったから、ああなっちゃった、しょうがないって思うけど、うん、あれやらなかったから、今はこうだっていうふうには、ちょっと自分の中で何でしょう。納得ができないというか、
うん、
なんかそれはちょっと違うんじゃないかなって思う。
違うよね。
うん。
いや、本当にそれは大事だと思う、本当に。絶対だって、60、70になった時に、
はい。
あの時アメリカに行けば、まあ、それから行けばいいんだろうけど、60、70になっても。
はい。
だけど、やっぱり20代とかで行くのと、60代で行くのって、得られる経験も違うし、体力も違うから、うん、
そうですね。
なるべくこう、動けるときに動いた方がいいよね。
はい。
まあ、カーネル・サンダースみたいな、あの年から起業してっていうのはまた、すげえ特殊なんだろうけど、ああいう はい、おじいちゃんとかは。
はい。いや、
今日は本当にね、ためになるお話をありがとうございました。
いえ、とんでもないです。私なんかの、少ない経験、経験値ですが。
いや、実際そうやって、ね、いろんな、普通、まあ、日本で巷に普通と言われてる人生からちょっとこう、外れて自分の道を選んでる人っていうのは、すごく僕も話をしてて刺激もらえるので。
はい。
うん。今
日本当に。でもやっぱり、そうですね、うん。アメリカでやっぱり働いてみたいっていうのがあったので、今こうやって残ってるって感じですね。
まあね、別に自分の人生でアメリカに来る必要なんかないからね。日本国内でいろんなことできるから。
日本国内でも十分充実してますし、うん、もう生活もできるし、むしろ日本の方が心地いいと思うんですけど、うん、でもやっぱりアメリカでしか得られない経験とかもあると思うので、ね、今実際こうやって外資の中に入ってアメ人と一緒に仕事をして、もうあんなことやこんなこと大変なこといっぱいありますけど。
うん、まあ、はい、今日本当にありがとうございました。
いや、とんでもないです。
はい。じゃあ、またありがとうございます。
はい。ではまた。
はい。失礼します。はい、
失礼します。